一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。この喜ばしいクリスマスの時、共にあなたの御前に集い、この日を祝うことができること、あなたの前に身をかがめ、あなたを心から礼拝することができることをありがとうございます。主よ、このところにもうすでにあなたがいてくださいますから、ありがとうございます。主よ、なおこのところをあなたの臨在で満たしてくださり、主よ、私たちをこの時あなたと新しく出会わせてください。御言葉を通してあなたが私たち一人一人にお語りくださり、主よ、私たちを励ましてくださって、このところから使わせてくださいますように、ここに集ったお一人お一人、主よ、あなたが豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。メリークリスマス、はい、クリスマスおめでとうございます。クリスマスの平和が皆様お一人お一人の上にありますように、心からお祈りいたします。クリスマスと聞くと、綺麗な飾り、楽しい音楽、温かい雰囲気を思い浮かべる人が多いと思います。まあ、クリスマスを迎えて、私もいろんなクリスチャンでない人たちにですね、教会でイルミネーションするの?ということを結構聞かれました。本当にクリスマスというと華やかなイメージ、きらびやかなイメージ、美しいイメージがあると思います。しかし、私たちの周りを見渡してみるときに、また私たち自身を見つめてみるときに、すべての人にとってこのクリスマスが楽しい時であるとは限りません。寂しさを感じている人がいます。うまくいかないことが続いている人がいます。心が重くなっている人がいます。頑張っているのに報われないと、なんでだろうと感じている人もいるかもしれません。聖書が語る最初のクリスマスも、実はとても大変な中で起こりました。マリアとヨセフは長い旅の途中で、安心できる場所もなく赤ちゃんを産みました。生まれたイエス様は王様のような立派な場所ではなく、貝場桶に寝かされました。けれども、そこに神様の大切なメッセージがありました。神様は強くて完璧な人のところにではなく、弱くて小さくて助けを必要としている人のところに来てくださるのです。暗い世の中にそっと光が灯るように、イエス様は静かにこの世界に来られました。ヨハネの福音書はそのイエス様のことを光と呼びます。この光は暗闇の中に入り、そこを温め照らしてくれる、そのような光です。今日はその光であるイエス様が生まれた後の話です。先ほど紙芝居でもお話ししたところです。この箇所からイエス様がどのようなお方なのか、そしてそれが私たち一人一人にとってどのような意味があるのかを聞いていきたいと思います。まず22節から24節をお読みします。さて、モーセの律法に定められた清めの期間が満ちると、両親はその子を主に捧げるためエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に、母の胎を開く初子の男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つがいか、若い家場と庭を生贄として捧げるためであった。イエス様の両親はとても貧しい状況にありました。そのことはマリアが清めのために捧げた捧げ物からもはっきりと分かります。モーセの律法に従って清めの日が来たとき、ヨセフとマリアは幼子イエス様をエルサレムに連れて行き、主なる神様に捧げました。律法には、最初に生まれた男の子は主に捧げられると書いてあったからです。また律法に定めている通り、山場と一つがい、家場と庭を捧げました。しかし聖書を見ると、本来であれば清めの捧げ物は鳥ではなく、子羊一匹と 山場と一羽でした。しかし、もし羊を用意できないほど貧しい場合は、山場と二羽か、ハと二羽を捧げてもよいとも書かれています。マリアとヨセフが捧げたのは、この貧しい人たちのための捧げ物でありました。つまり、そのことは人々の前で、自分たちがどれほど貧しい状況にあるのかをそのまま表していたのです。ここから私たちはとても大切なことを見ることができると思います。それは、私たちの信仰というのは、私たちの貧しさ、私たちの弱さ、私たちの足りなさを認めるところから始まるのだということです。心が貧しく、自分ではどうすることもできない、神様の助けを必要とする、そのようなところに神様は来てくださいます。マリアも神様のご計画を知ったとき、この卑しい使い目に目を留めてくださいましたと言って、神様を賛美しました。天使たちも偉い人たちのところにではなく、まず町の外にいた羊飼いたちに、このイエス様の誕生の知らせを最初に知らせました。またイエス様がお生まれになった時の厳しい状況も、また同じことを語っていると思います。主なる神様は、心が傷ついている人、心が貧しい人の近くにいてくださり、心がくじけている人を救ってくださるお方であるのです。神様は自分で 何でもできると思っているところ人のところには来ません。これは何度も心に留める必要のある大切な真理です。キリスト教を間違って理解するなら、ああ、自分はもう十分にできている。もう成長しきった。さらには、ああ、それに比べてあの人は、と思ってしまうことがあります。たとえイエス様を信じている人でも、信仰の成長を自分の力だと思い、心の中で誇ってしまうことがあります。私たちはそのような危険にいつも気をつけなければなりません。私たちの力、私たちの十分さは、ただイエス・キリストの中にだけあるのです。そのことが、この後のシメオンの告白の中にも現れてきます。マリアとヨセフは神殿に行きました。そこで信仰厚い二人のイスラエルの人に出会いました。その人たちの名前は、シメオンとアンナでした。シメオンについては25節で紹介されています。お読みしたいと思います。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。また36節、37節では、アンナという女性が紹介されています。お読みします。36節、37節。また、アシェル族のファヌエルの娘で、アンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、乙女の時に嫁いでから7年間、夫と共に暮らしたが、その後、やもめになり、84歳になっていた。そして神殿を離れず、夜も昼も、断食と祈りを持って、神に仕えていた。このシメオンとアンナという人は、神様を信じて生きる人の良いお手本でした。まず二人とも、とても年を取っていました。学者たちは、アンナが100歳を超えていたかもしれないとも考えているようです。シメオンの年齢は書かれていませんが、と同じように年を取っていたと考えられます。近くで見ると、手や顔には年を重ねた印がありましたが、その心は若く、神様を信じる思いに溢れていました。また、二人とも神様に心から仕えていました。シメオンは、人に対しても正しく、神様に対しても真面目に生きていました。アンナは、神殿でいつも神様を礼拝し、祈り続けていました。神殿の門が開いていれば見るとそこにアンナがいる。アンナはそのような人でした。 さらに2人とも神様の言葉を伝える人でした。アンナははっきりと預言者と呼ばれていますし、シメオンがその後語る賛美の歌も神様からの大切なメッセージを伝えていました。そして何よりこの2人は待ち望む人でした。シメオンはイスラエルを神様が本当に慰め救ってくださることを信じて待ち続けていました。この慰めという言葉は旧約聖書のイザヤ書に出てくる救い主を表す言葉でもあります。アンナも同じ思いでエルサレムが神様に救われる日を待ち望んでいました。シメオンが神様を賛美した後、アンナも神様に感謝をし、同じ希望を持つ人たちにこの子供のことを語り始めました。多くの人が信じなくても二人は諦めずに待ち続けたのです。その姿は今を生きる私たちにも大きな励ましとなるのではないでしょうか。シメオンとアンナは自分たちの力ではどうすることもできないことを知っていました。神様の憐れみと恵みだけが自分たちにとっての希望だと知っていたのです。貧しい大工の夫婦や社会から外れた羊飼いと同じように、イエス様はこのような人々のところに来られたのです。彼らは自分には何もないと感じながらも、すべてを満たしてくださる神様によって心が満たされていました。神様の正しさと救いを心から求め、神殿に来て世界でも見ることのできない本当に素晴らしい出会いを経験することとなったのです。けれども今この時代においては、このような心の在り方はあまり大切にはされません。多くの人は自分は自分でできる、自分に足りないものはないと、そのように心のどこかで思って生きています。でも本当は私たちは神様なしでは生きることのできない存在なのです。もし私たちがその自分の弱さ、足りなさに気づくことができたなら、そこから神様の大きな恵みの人生が始まっていくのです。そしてシメオンにはもう一つ素晴らしいことがありました。それは彼が神様の約束を信じて待ち続けたということです。神様は彼にあなたは救い主を見るまで死なないと約束しておられました。シメオンはその約束を信じました。その約束を信じて何日も何年も何十年も神殿に通い続けました。今日かもしれない、今日かもしれないと毎日期待しながら神様を、イエス様を待ち続けていたのです。そしてついにその日が来ました。神様の導きによって神殿に来たシメオンは、マリアとヨセフが赤ちゃんのイエス様を連れて入ってくるのを見ました。彼はその子を腕に抱いて心から神様を褒めたたえました。震える手で赤ちゃんを抱いたその瞬間、シメオンは神様の約束が本当に成し遂げられたのだということを知ったのです。教会ではこのシメオンのことを神様を受け取った人とそのように呼ぶこともあります。それほど特別な出会いをシメオンは体験したのです。シメオンは幼子イエス様を上に抱いて神様を褒めたたえて歌い始めました。29節から32節をお読みします。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民の前に備えられた救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民、イスラエルの栄光です。赤ちゃんイエス様を胸に抱いて、神様のそばに守られていると感じたこのシメオンの心には、深い言葉に言い表すことのできない平安がありました。それもそのはずです。 彼が抱いているこのお方こそ、旧約聖書で平和の君と呼ばれていたお方だからです。天使が天に栄光、地に平和と歌ったその平和が、今シメオンの腕の中にあったのです。神様の恵みが確かに今、このシメオンの上にありました。だから彼はもう、いつ神様のもとに行ってもよいと、そう言えるほどに安心していたのです。そしてその理由をシメオンははっきりと語ります。私はこの目であなたの救いを見たからですと。この赤ちゃんイエス様ご自身が神様の救いであったとシメオンはそのように語るのです。シメオンはここで神様の救いをほんの少しだけ見ることができたとは言っていません。そうではなく、このお方こそ救い、すべてを満たす完全な救いであるとシメオンはそのように確信していたのです。そうです、私たちにとってもイエス様は完全な救いです。イエス様だけで十分です。私たちがこのイエス様に信頼して、私たちの心を委ねるときに、人々は本当の平和を持つことができるのです。さらにシメオンはこの救いが全ての人のためであることを歌いました。イエス様はユダヤ人だけでなく、世界中の人々の光として来られました。暗い世界を照らす光として、またイスラエルの誇りとして来てくださったのです。ユダヤ人の神殿で、異邦人である私たちのことまで歌われていたということは、とても不思議な、とても大きな恵みではないでしょうか。シメオンは何度もイエス様を見つめたことでしょう。長い間待ち続けてきた救い主をついに、その腕に抱いたからです。神様が自分にくださった約束がついに成就したことを思い、彼の心は彼の歌よりもさらに高く舞い上がっていたことでしょう。救い主を受け取るということは、このシメオンのようにイエス様を心に迎え入れることです。イエス様を自分の主として受け入れることです。私たちもこの驚きと喜びを大切にしつつ、イエス様の言葉を一つ一つを心にしまって歩んでいきましょう。そしてその後、シメオンはマリアとヨセフを祝福して、マリアに向かって語りました。34節、35節を最後にお読みします。シメオンは彼らを祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの魂さえも差し貫くでしょう。多くの人の心の思いが現れるためです。この言葉は、すべての人に向けられた大切な予言ですが、このマリア本人にとっては、とてもつらい知らせでもありました。マリアは以前、これからの人々は私のことを幸いな人と呼ぶでしょうとそのように歌いました。しかしここで彼女は、将来の自分の人生に大きな悲しみも待っていることを知らされます。エジプトに逃げなければならないこと、息子が理解されず拒まれること、そして最後には、息子が十字架で死ぬ姿を見届けなければならないこと、そのすべてが母であるマリアの心を深く傷つけることとなります。最も祝福された女性が、同時に最も深い痛みを経験することとなるのです。しかし、このシメオンの言葉は、また私たちに与えられている言葉でもあります。多くの人の心の思いが現れるためですと。イエス様に出会うと、人はまず自分の弱さ、足りなさに気づかされます。自分は強くない、 立派ではない、また清くないと知るとき、人はへりくだります。しかしそのへりくだりの先に神様のくださる新しい命があるのです。私たちは神様の前で低くされ、そしてまた高められるのです。そうです、イエス様は人の心の中を明らかにされるお方です。人は本来神様に逆らいやすい罪深い存在です。自分の心の汚れ、弱さを見たくないために、イエス様がいないかのように生きてしまうこともあります。イエス様のことを知っていても拒んでしまうこともあります。しかしイエス様の前に私たちが正直に進み出て、私たちの罪を認め、神様の前に心を低くするときに、神様の恵みが豊かにそこに注がれることとなります。イエス様は私たちを倒すためではなく、私たちを立ち上がらせるためにこの世に来てくださいました。私たちが倒れることがあっても、その私たちを優しく抱き上げ、新しい命へと導いてくださる、そのようなお方なのです。イエス様は自分には助けが必要だと気づいている人のところに来てくださいます。マリア、ヨセフ、羊飼いたち、シメオン、そしてアンナ、みんな自分の力が足りないということを知っていました。そして神様の助けを請うしかないと知っていたのです。聖書にあるように、自分の心が貧しいと感じている人々、神様は良いもので満たしてくださいます。反対に自分はもう十分だと、神様の必要ないと思ってしまうなら、神様はその人をそのままにされます。今もいつも心の中で神様を必要とする人が、イエス様が人となられたその不思議と喜びの中を生きているのです。イエス様は私たちの救い、私たちの救いの一部でなく、私たちの救いのすべてです。イエス様だけで十分なのだと、そのように私たちが悟るとき、私たちの心に本当の平和が訪れます。あれが足りない、これが足りないと不安になる心が静かになっていきます。神様は私たちを新しい命へと導くため、まず自分ではダメだ、どうしようもないというところまで私たちを連れて行かれます。でもそこで終わりではありません。そこから神様は私たちを起こし、私たちに新しい命を与え、私たちの歩みを導いてくださるのです。そのようなことを思い巡らしていくときに、私たちは毎日の生活の中で少しずつイエス様と共に歩むことができるようになっていきます。そして今日もイエス様が生きておられ、私たちと共にいてくださるのだ、そのことを静かに味わいながら生きることができるのです。イエス、その名前は神様は救ってくださるという意味です。イエス様は初めから救いそのものとしてこの世界に来られました。またイエス様は光でもあります。この光は拒まれることもありました。でも消えることはありませんでした。この光を受け取る人には神の子として生きる道が開かれました。そしてイエス様は今も私たち一人一人の心に向かってその光を照らし続けておられるのです。もし今私たちの心が暗いと感じるなら、私たちはその心を自分で無理に明るくする必要はありません。私たちは自分の心ですら自分で変えることはできません。でもその場所に、暗闇に満ちたその場所に、イエス様の光は届けられるのです。強くなる前に、正しくなる前に、元気になる前に、ありのままの私たちがいる、汚くて惨めで小さくて弱くて、そんな私たちのところに イエス様は来てくださいます。クリスマスはそのことの印、あなたは決して一人ではない、私が共にいるよと神様が語ってくださる、その神様からの印であるのです。ですから私たちはこのクリスマス、光であるイエス様を見上げて、このお方を心を開いてお迎えしたいと思うのです。イエス様、私のところに来てくださいと、そのようにまた改めて祈りを捧げたいと思うのです。光なるイエス様は今も生きておられ、人々をこの世界を照らします。クリスマスのこの時、イエス様が私たち一人一人の歩みを優しく照らしてくださいますように、心からお祈りいたします。最後に一言祈ります。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。私はこの目であなたの救いを見たからですと。これは万民のために備えられた救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの栄光ですと。あなたの光に照らされ、平安に満たされたシメオンのように、主よ、また私たちの心にもあなたが訪れてくださり、私たちの心を照らし、私たちを救ってくださることを、神様この朝教えてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがいつもそのあなたを見上げて歩むことができますように。時に私たちは自分の力で生きていけるとそのように思ってしまうことがあります。そのような日常の中でまたあなたのことを忘れてしまうことがあります。主よ、どうぞお許しください。主よ、私にはどうすることもできません。あなたなしでは生きていくことができません。あなたが必要ですと、私たちがこのクリスマスの時あなたを見上げてそのように告白することができますように、そしてイエス様の光に照らされて、主よ、私たちが喜びの中を、感謝の中を、賛美の中を歩むことができますように、今日集われた一人一人をあなたが豊かに祝福してくださって、あなたのその光によって私たち一人一人の歩みを導いてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。